クレイジーアグリジャパン。今日は久しぶりにゲストをお呼びしております。パーソナリティはいつものガス屋と、今日は長野の玄米さんです。
よろしくお願いします。玄米です。
はい、いつもねクレイジー教をご進行いただきましてありがとうございます。
教信者玄米です。
教信者長野の教信者
はい、
もうあの界隈はもうね、上州から信越ってね、あの群馬の狂犬と長野の狂信者っていうね、もうね、やばい人しかいないんですよ、中山道沿いはね。
まあとすぐ近くっていう感じですね。
ということで、今日はなんとですね、一昨日アップした、災害のトラクター活用のすすめの回で、玄米さんがですね、ぜひそのことについてお話ししたいということもありまして、なんと、出る気満々で今日消防団の集まりが終わってすぐ、出てくださっております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、コロナ禍の中消防団の集まりがね理不尽なんでしょうけど、
いやいや理不尽ではないんですよ今日のは。今日のどんどん焼きとかないですか？
ああ一部地域ありますね、うちの。
うん、
あそれの見回りみたいな、ね、
そうですそうです。それで今日会って、まあ、ひいたくんでね、その後の、まあ、
後始末と、
そう後始末と、まあ、ひいちゃんと鎮火したかどうかの確認、うん、はい、
なるほどなるほど、お疲れ様でございました。
いやいやいや、ただ本当に消防団もね、僕の地区ももうしばらく大会は中止ということで、うん、うん、あとラッパ隊が廃山に、
あだってラッパがあるってなかなかレアな地域ですからね。
結構この僕の住んでる地域ありますね。
長野は多いんですよね。
うん、やっぱり式典の時とか必要だっていうことでこれまで結構重宝されたり。
軍隊になりたいんでしょうね、消防団がね。
うん、まあ長野県陸のことですからね。
でも長野って双方大会取りやめって運動が徐々に広まってきてますよ、ね。
うん、まあちょっと僕も最近他のね。県内でも他の地域の状況が、まあ、コロナ禍で分かんないから、
いや中止じゃなくてもなんか普通になんかもう町全体で取りやめみたいな、
うん、
ところが、
町はそうですね、町で取りやめっていう形に、
あニュースになってますね、
うん、
いやまあそんな消防団トークは置いといてですね、
はい、
もう消防団と口に出すだけで私はイライラが込み上げてきちゃうい
やいやいろいろお疲れ様でした。
いやいやいや、災害時のトラクターについてなんですけども、
はいはい、
どうですか、まあ、私の回を聞いてみてのあれなんですけど、何かお話があればどうぞ。完全無計画。
いやー、まあ、いきなり振られてあれなんですけど、うん、まあ、元から僕もちょっとそれは考えて、農家の、まあ、まあ、どの農家さんでも大体トラクター1台はあるので、でまあ、それをね、まあ、活用できないか。で、今後、やっぱり、まあ、災害とか起きた、まあ、今回、ね、東北の方とかも停電してるとこ多いんです。自分も結構災害が、こう、去年、一昨年に長野で、まあ、ね、大きな洪水っていうか、まあ、水害があって、うん。で、まあ、その時も、ちょっと危機感を感じた。うん。まあ、そういう、ね、災害が起きた時に例えば電源がなくなっちゃって、で、まあ、ハウス自分もブドウでハウス栽培してるもんで、まあ、そういう時も電源なくなって結構まだ導入はしてないんですけど、まあ、大型の、まあ、加温器とか、まあ、中の動かせるように、まあ、電源なんかないかなと思って、まあ、いろいろ調べて、
あトラクターのね PTO につけるやつがね30万円ぐらいであるのかな、小型のやつでも、
うん、そうですね。ただねやっぱりそう今まあそれとあとまあ固定っていうかね、結構大型でねトラックで運んできて備え付けるみたいな、そういう発電機のがいいのかなとか、
あの据え置きのやつですね。
そうですそうです、検討はしてたんですけど、やっぱりなんかちょっとそれは本当に災害の時に必要になって、やっぱりその地域で持ってる人、まあそこに集中させるっていうのはいいんですけど、まあね、ガス屋さん前の回で話されてたみたいな、うん、東日本大震災みたいな大きな 災害の場合にやっぱりこうそこに全部集中持っていける量が今果たしてあるのか、うん、あとまあそういう災害はまあいつやってくるかわからないわけですけど、そのためにその置いとく、まあ、維持管理とかまあ含めてですけど、うん、普段使わないものをずっと置いておくっていうのはちょっと効率的にどうなのか、うん、考えてて、うん、でまあトラクターとかね、まあ車で発電っていう方法も自家用車であるんですけど、まあそれよりもまあトラクターですよ。でまあ軽油で動くっていうのはやっぱり農家にとってもやっぱり強みではありますし、うん、
そうなんですよね。やっぱりその例えば
災害時の時に活用できないのかなっていうところ、
うん、例えばエンジン付きのちっちゃい発電機だと容量がやっぱ小さいので、うん、やっぱり1軒ぐらいしか見れないけど、
うん、
でもトラクターの動力使えるなら多分結構な電気になるんですよ。で、
うん、
例えばそれを例えば普段は農作業の時にちょっと電源がないところで使うとか、
うん、
使い用途もあるし、だからそっちの方が効率的なのかな、なんて。
そうですよね。だからその今まあトラクターってそんなに発電量、まあトラクター自体 PTO とかつながなければ そんなに発電量って多いわけじゃない
です
か。まあ、
車と一緒ですよね。
うん。
オルタネーター的にはね。
そうですそうです。それをまあ今まあ技術的にどんどん進化している中で、トラクターとかってハイブリッドとかないよな。うん。例えばそのね、除雪機なんか今あのハイブリッド多いじゃない。うん。駆動してる、まあ、雪を飛ばす部分、クローラーの部分は動力で動いてて、うん。クローラーじゃない。オーガの部分ですね。
うん、
雪を飛ばす、まあ、雪を削っていく部分は動力で動いてて、で、進んでいくクローラー、まあ、車だったらタイヤ、トラクターだったらタイヤの部分が電力で動いてる。うん。そういう、まあ、すごい、充電というか電気を起こすのに特化したようなトラクター、うん、でガス屋さん言ってたみたいに余剰分をまあ備え付けのバッテリーに、うん、まあ普通に使ってる時は蓄えていって、まあ家庭に帰って自分の家庭に帰ってそれを使うもよし、あとまあ一つ考えとしては今 EV スタンドってどんどん増えてるじゃない、うん、でそれこそこのカーボンニュートラルね、目標が、まあ、最近何年までに2030年までにこうで50年までにこうだっていうのが、まあね、新聞とか、まあ、ニュースでも、取り上げられてたと思うんですけど、まあ、それを目指す中でやっぱり電気自動車って増えていくと思う。で今はまあ EV スタンドとかって、まあ、主要なところにはあるけどやっぱり山の中とかまあまあ過疎地ですよ、早く言う。そういうところってやっぱりなかったり。うん。だからそういうのところに、まあ、なんて言えばいいんですかね。その蓄えた電気を持ってって、バッテリーパックみたいな。それでガチャンと、うん、くっつけて、で、まあ、そういう充電もできると。うん。まあ、そういうのも面白いかもしれない。
俺、農機具メーカーがハウスメーカーと組むか単体でやってもいいと思う。例えば、うん、トラクターアイドリングの状態で PTO を回してる状態で、
うん、
ずっとで例えば家にバックして家から出てる PTO シャフトにつないでぐるぐる回してれば蓄電池にどんどん電気が溜まって、はい、電池がなくなったら普通の電力会社から電気を使うみたいな、っていうのか自分で発電するとかできたらいいな、
ね、ね、うん、
だそういう風にしておけば電力会社からの供給なくなっても、じゃあちょっとトラクターかガソリンエンジンか高温機でもベルトつなげば非常時はそこを回せれば電気が起きるよっていう、
うんうんうん、
でなれば俺もうちょっと農村って強くなるなと思ってて、
そうです
ね、やっぱ災害復旧後回しにされちゃうんですよね、
うん、
人口も少ないから、
うん、
だって東日本大震災の時に東京は停電はすぐ回復したんですけど、うん、あと計画停電の時とかもこっちの地方の方がやっぱり切られていて、都心部はやっぱ人が多いからね、電気がいつも来てるっていう、そういうことになっちゃうので、うんうん、それは分かるんですよ。どっちの方が重要かって、病院がいっぱい集中してる地区とかに電気が行ってる方が、私も正しいと思うんで、うん、だから今までそういう人がいなかったっていうのが、発想がなかったっていうのが不思議だなと思っ て、
うん、
だ家にトラクターをくっつけるっていう農機具メーカー、そしたらみんな非常時にじゃあガソリンエンジン買っとこうかになると
思う。そうです、
ね、で発電機って蓄えておけないので、
うん、
だそういうユニットがあれば一番いい。
そうですね、そういうユニットで、まあ、共通の、まあ、端子じゃないですけど、うん、まあみんな共有できるという、まあ早く言えばそのね、売電ができればいいんですよ。
うん、売電まではちょっと、そしたら燃料代の方が高くなっちゃうと思って、ま
あ、そうですね、今の効率からいけば間違いなくそうです。
売電というより蓄電と自分で使う分、例えば俺理想なのが農村で川の源流に近くに住んでたら、はい、水量があったら、はい、そこから電気を集落で取れるようにしとけばいいと思うし、
うんうんうん、
まあ、その高低差とか農村だからこそ使える電力、
うん、
24時間365日水が流れてるような場所って結構あるじゃないですか。だからそっちの使えないかとか、トラクターで何かできないかって思っていて、
うん、
だから例えばその電源ユニットが、例えば今なんか、はい、で昼間太陽光で充電して蓄電しといて、うん、夜使うみたいなのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
それが別にトラクターでもいいわけで、
うんうんうん、
今度メーカーに会ったら行ってみようかな。
あ、
でももう俺都落ちしてるので、あのねヤンマー本社とか久保田本社に行く機会はないんですけど遺跡とかね、
まあ、でもかなりそれこれはビジネスチャンスになりうると思うんですけど、
ね、俺結構俺ヤンマーとか久保田で作ったら売れると思うんだよな。
売れると思うっすよ。で
これあれですよ、なんです、昼間あれですよ、何か機械かトラクターかベルトか PTO で回せば電気作れますよみたいな。どうせ農家なんか喋ってる間エンジンつけっぱなしにしてトラクターとか置いといたりするんだから。
そうですよね、うん、
これ
いい、うん、そう、これはかなりそのね、行政とかね、国とかもこういう取り組みだったらね、いろいろまあ手を貸しやすいという補助金とかのまあ運もありますけど、うん、だから本当に災害時は協力しますよっていう、まあね、町とかだったら、病院とか役場とか、うん、まあそういうところはあるわけじゃない、うん、そういう主要なところに、まあ、あの災害時は協力しますよっていう、まあ協定っていうか、まあ契約を結んで、で購入の時にその分あの補助をたくさん受けられるな、うんうん、そうすれば結構こう、まあ、今の、トラクターの価格と同等、もしくはもうちょっと安くできるんじゃないかと思うんです、うん、そういう、ね、新しく開発することでもやっぱり、ね、車体の値段は高くなってしまうと思うんですけど、うん、
いや別に車体とかはそんな高くはならないと思うんですけど、
うんうん、
要はそれをもっと使えるパーツが欲しいって、アタッチメントが欲しいっていう。
確かにそう。
例えば冬寒くて災害にあったと、
うん、
でディーゼルエンジンなんかエンジンかけとくと熱くなるわけじゃない、
うん、
それでなんとか熱取れないかとかまあそのことこの間話したんですけど、
はい、有効活用の方
法
は、
そうだよな、
これ
売れるよな。だからその蓄電するシステム、だから例えば川がある家だったら自分で風車作って、うん、そこにつなげば蓄電するとか、うんうん、自分で風車作ったら蓄電するだとか、
うん、
でトラクターつないで分回しても蓄電するだとか、
うんうん、
この電源マルチ自分で線つないでやってれば勝手に、あ、これ売れるな、どこに提案しようかなこれ売れるな、自分のアイデア次第で発電できる、自分のアイデア次第で蓄電できる、これ売れんな、
うん、
これは売れるぞ。皆さんこの番組聞いててよかったこれ売れるよ。今まではほら電気得意な人が DIY でさ、カーバッテリーとその制御ユニット使ってとかやってたけど、
うん、
違うよ、これ違うよ、発電の方法はその人に任せればいい。いろんな電気をソケットつなげば、微弱な電気でもそれこそ乾電池つないだだけでもそのユニットに入れられるってなったら、
うん、
これ売れんなこれ売れるよ。
誰も考えないですよ。
世の中にはこう埋もれた天才っていうのが茨城にこういたわけですよ。
さすがですね。
決して世に評価されることはないあ、でもこれ売れんな。いや売れるよこれ。だって例えばそれ、例えば、
はい、
ちょこっと持っていけるサイズでもあったら、
うん、
ちょっとこれで例えば 例えば家に置いとくでっかいボックスで何個かにこうバッテリーセグメントされてて、
はいはい、
ちょこっと 出先で使いたいなっつったらその中から1個バコって取ってって、あのマキタのバッテリーみたいにさ、
そうですね、
これ売れんな、
それこそそれね、汎用性があればね、
あ、
こっちにも使える、あっちにも使える、
どこに持ってこう、これ農家以外でも売れるだろ、
農家以外でも使えるっすよ、
売電とかじゃない、
これからまあ、うん、
まあ余ったら売電できるのが一番いいけど、
そうですね、余った余剰分は売電できれば共有できるわけです。
でもちょっとねこれだと容量とサイズが不安定だから、
うん、
まずは蓄電だよね、
うんうんうん、
だから1日何かやっといて、
うんうん、
ね、電気代いくからいいな、それこそ管理器でも回す、ベルトつければ回せるようなソケットつけといて、
うん、
プーリーつけとけばいいから、これは売れんなこれ売れるよ、
トラクターからまた新たな発想が、
新たなでみんなバッテリーちょっと少なくなった人、ちょっとトラクターでこれ充電しといてくんねえかななんて言ってもらってさ、
うんうん、
そうそう、収録でね、じゃあしょうがない、まとめて充電してやるよとかさ、
うん、
これはいけるよ、これはいいよ、
いや、かなりいい、
これいいよ、誰かいねえかな作ってくれる人、
いやー作って絶対売れると、
なんか俺金になんねえんだよな
アイディアだけはいくらでも湧いてくるんですよ、
そうなんですね、そうなんですよ、そうだよそうだよ、夢にまで、そうすれば畑に電気引っ張んなくてもいいんだろ
う、そうっすよね、持ってけばいいんですもんね、そのユニットを
持っていくか、畑に置いといてさ、たまに機械で行ってさ、うん、ガガガガガって充電してさ、あ、これでまあ1週間大丈夫かなとか3日大丈夫かなぐらいで、
うん、
いけるよこれは。多分トラクターは、うん、まだ電気化っていうのはちょっと厳しいと思う、電池がね飛躍的に性能がアップしないと、
あーなるほど、
力作業ってやっぱりディーゼルってね、やっぱトルクがあるから、
うんうん、
ちょっと電気ではね危ないんだよね、
うんうんうん、だから完全にあれですよね、100% EV ってことですよね、
そうです、
トラクター EV って、
まあ、難しいんだまだ、
うん、かなり厳しそうですね、
走行だけなら別に EV でもいいんだよね、
うん、
後ろの作業する PTO のトルクがね、モーターではちょっと厳しい、まだ、ね、うん、電気を使う、モーターでもできなくはないけど、その分電気が消費するから、
うん、
でモーターって起動するときにその容量の3倍ぐらい一瞬使ったりするから、
あ、
だよくコンプレッサーとかモーターのでっかいのとかつけたりすると他の電気が暗くなったりしません、うん、ブレーカー上げた瞬間、
あ、しますしますね、
あれは一瞬モーターを動かすときに一瞬だけ結構電気使うんです、
最初やっぱりあれですもんね、
そう
最初の初期のところからこう動かす瞬間ですよね、
そう
自分でねモーターとかね実験とかで動かしても分かりますもんね、
そう
最初がやっぱ力いるんですけど、
そう、
うん、
これいいな、自分のアイデアで蓄電できる、
うん、
でデフォルトでプーリーと PT を差し込めるね突起がついていれば
いいっすね、
これどこに話持ってこうかな、
欲しいな、それは欲しい、
これ売れるよね、
うん、それをかなり未来あると思います、
売れるよ、だって家に置いといてさ、あ、停電したって言ったらそこから電気つなげばいいんでしょ、
そうです
これは売れるぜ、これは売れるな、やばいな、これ配信するとパクられちゃうな、相手やない
やパクってもらっていいんじゃないですか
やっぱほらどっかに入り込みたいじゃん、あの商品化したい方は私と組みましょう、私はね売ったりしますからこれはとても素晴らしいものだって言ってどこ持っていくかな、ロビジーに持っていこうかな、あでもロビジー年会費払ってねえんだよな、どうしようか、そういう団体があるんだけど、
あなるほど
どこに持ってこうかな、久保田かな、ヤンマーかな、遺跡かな、
今一番大きいのはあれですか、久保田さんですか、
久保田ですよね、
あやっぱり
いやでもどっかの町工場と組まないと俺に金にならねえなきっとな
もう特許を取ってもらってってことですか、
そう
、きっとどっかあると思いますよ、いいところは、
トラクターだとさ、
はい、
ET を3速でも充電できるわけだからさ、めっちゃ早く充電できますみたいな、
確かに確かに結構ね普通の PT を使うと規定速しか ほとんど使わないですもんね。
白カキぐらいしかね、PTO2、3速使わないからね。これいけるよ。
かなりいけると思うんだけどな。
だ発電機ある人は、例えば発電機と併用するときに、
はい、
あのこっちで何か使って余剰の電力分はずっとその蓄電装置につないでおけば蓄電するとかね、うん、あのコンセントつないだら1000アンペアぐらい、あ、じゃあ1000アンペア、10アンペアぐらいで、あの、はい、充電してきます。電気多めに取りすぎちゃうと他の方使えなくなっちゃう、
うんうんうん、
でさ、これバッテリーって劣化するじゃない、繰り返し充電すると携帯と一緒でさ、これ、うん、一度買ってもらえば、うん、その専用バッテリーを常に買い続けなきゃいけないっていう循環が生まれるじゃない。
これ、ま、と同じ戦法のような気がする。
このマキタ戦、ま、マキタ戦法。これはいけるよ、これいけますよ旦那、これいけるよ、
これは、いや
これいけますぜ。
トラクターだって今ねえ、どれぐらいあるんだろうな、全国農家に1台、1台以上はあるよ、
ね、中古も合わせたらね、販売店にはあるし、
うん、
まあで、どんどん輸出もしたけどね、中古ね、
うんうんうんうんうん、
そうだよ、
まあ日本、うんうん、日本国内じゃなくて海外の需要もあるわけじゃん。
いや、税務署に突っ込まれるんだろうね、なんか異常に経費が多くて電気代が安くなってて、あなたこれ家庭用電気で使ってませんみたいな。農家みんな軽油とかさ、トラック、はい、みんな経費にしてんだけど、
うん、
家の電気全部トラクターで発電させ て全部経費だみたいな感じにしてた。
あ、そっか、その扱いが難しくなるね。確かに確かに、 あそっか、家庭用までそれで使えちゃうですね。
そうそう、ではそこはね、税務署が調べてもらう。うちらの仕事ではございませんので
。エネルギーの交換。
交換ですから。いいよね。普段はさ、うん、ソーラーパネルでもつないどいてさ、日当たりとこからさ、
はい、はいはいはい、
充電させといてさ、
うん。
で、給湯器なんか別にね、風呂とか湯沸かしのやつずっとそこつないどいてもいいしさ。
はい。で、まあトラクターのね、作業ある日。
そうそう。
うん、そういう日はトラクターのところ持ってて、
そうそう、
うん、
でトラクターだったらさ、ちょっとした木だったら踏んで歩けるし、
そうっすよね、
だから災害の時の輸送装置としても優秀なんだよ。
いや、かなり優秀だと思います。
やっぱユンボとかだと遅いから、クローラーでもね、
うん、
トラクターなら結構な重量運べるし、
結構そのね、大型になればスピードも出ますしね、
これいいよ。
で、まあそんなに、うん、広い範囲じゃないですけど、やっぱり地域防災としてはかなり強いですね、うん、これだけけど農家があって、うん、間違いなく日本国内は賄えるんじゃない、
うん
うん、どの県に行ってもどこに行っても、まあ、特に過疎地の方行った方がなんかトラクターの台数は多いような気が
する。そう、古いし、うん、古くてもね、
うんうん、でこれからやっぱりあの人口も減少していくわけじゃないですか、
うん
うん、まあそういう中でね、それこそそういう震災級のまあ災害が起こった場合に、まあどうしてもインフラって首都圏の方先に復旧の方かかるはずなんで、うん、さっき話されてた、そういう意味で言えばね、そういう田舎だったりそういうところは自分たちで守ると、
うん、
うん、まあもうできましたね、
できましたね、
形ができ
ましたね。
できましたね。
できましたね。いやいや、これはいいよ、
うんうん、
どこに持っていくかなんだよね。いやいやいや、これはそうだよ。まあね、今回ね、なんか、はい、余談のダメリみたいになっちゃったんですけど、いやでもこれね、売れますよ多分。だって、うん、そしたらどんなに古いトラクターでも中古価格って下がらないですよ。
そうです、
ね、みんな、あ、じゃあちょっと安いの1台置いとこうかってなったら、
うんうんうん、
ねえ、おね、発電に使えるし、いざとなったら除雪にも使えるしみたいな、
うん、いや結構広がりますよ。
でロータリー、そういう人はロータリーいらないんだもん。
あ、そうですね、いらないですね。
ロータリー高いんだから、あれ、
うんうんうんうん、確かに確かに。
SS だってさ、導粉にかかってるベルトをさ、そのさっき言った俺の言ったね、発電、あの蓄電ユニットにさ、はい、ベルトかけ替えたらさ、あ、使えるからね。
使えますよね。
SS だってね、スポロ、あのシャフトで、細いシャフトで PTO 回してたりとか、
はいはいはい。
別に豆腐にかかってるベルトをさ、その蓄電ユニットに取っ替えればさ、いざとなったら SS でも発電できるしさ。そうだよ、いけるよこれ。 農家ディーゼル機械に溢れてるんだもん。
溢れてます。でディーゼル機械の方がやっぱりちょっとまあまだバイオエタノールとかに比べれば遅れてますけど、バイオディーゼルってあるじゃないですか。
うん。
うん、でそれも開発も進んでくればそっちの方がなんか未来はあるよね。
ああ。
うん。
割高だと思うけどね。
まだ割高ですよ、それは。でもまあね、ゆくゆくはバイオディーゼルもかなり未来あるような感
じ、うん、まあちょっとトルク落ちるけどね、石油だって構造的には動くんだけどね。今のトラクターなんかこう入れちゃうと噴射ポンプ壊れちゃうからできないけど、うん、昔のだったら全然灯油入れたって動くからね。
動きますね、確かに。
重油は詰まっちゃうけどさ。
あ、重油は厳しいですね。ただ灯油はうん動きますね。うん、
調子は調子悪くなるけど。
それはやっぱりあのね、指定の軽油を入れてくださいと。
で東日本大震災の時意外とスタンドってガソリンなかったけど、はい、軽油はダブついたんで。
ああ、なるほど。
でも軽油はね、あの緊急事態の救急車とか消防車用に取っとかなきゃいけないっていうのもあったけど、
はいはい、
でも意外とそんなに軽油って言ったら もう物流が動いてないからさ、トラック自体が動いてないから、
うんうん、
結構軽油ってあの時スタンド行ったら入れられたんだよね。ガソリンは売り切れちゃってるけど、
そういう意味でも強いな。でそもそもあれじゃないですか、農家自体ね、農家自体っていうか、そうそう、まあ200リッターまで軽油はいけて、
うん、
まあガソリンが40リッター、未満でしけ、
うん、
うん、貯蔵で、そういうことも考えるとね、ディーゼルの方が、うん、災害時強いな。
軽油200リッターだったら結構いけっかね。
結構使えるっすよ、うん、
いやこれはいいよ。誰か俺に声かけてくれよ。金になるような会議に呼んでくれよ。
俺じゃあそれはあの傍聴させてもらえますかね。興味がめちゃくちゃあるんで。
俺はあの会議で変なこと言うことで有名だから嫌われる。
変なことなんですか。
まあね、いろんな発言をしましたよ。
そういう
、うん、今の全農理事長の人が専務の時にさ、
はい、
夜焼肉屋行ってさ、
はい、
入り口でその人立っててさ、
はい、
あ、いきなりこう俺が店入るとさ、肩使われてさ、もうちょっとさ頼むよみたいなこと。あのもうちょっとね、あれ周りを考えてさみたいな感じのことさりげない言われて。
一番きついやつですね。うわぁ。
その後その人理事長になっちゃったよ。
はぁ、
懐かしいな。
もうそういうそうそうたるメンバーと、いや、そうそうたる人物たち、渡り合ってきたわけです。
金子さんも一緒だったけど。
おぉ、なるほど、なるほど。
金子さんはね、至極まっとうなご意見をいつも言ってまして。
なんか、ね、クレイジーアグリジャパン聞いてるとなんとなくそんな感じはしますけど。
そんなことはありましたよ、
うん、
でもねやっぱり俺はほらもう別に忖度しなくてもしても何のメリットもないから、
はい、
ね、農水の方と偉い人と一緒になっても、
うん、
全農の人で偉くなっても別に利害関係がないから、
うんうんうんうん、
どれを意見を拾うかは向こうの自由だからね。
うん、
ただね、決まり文句の切れ事しか言わない人を見るとそういう会議に出るとついつい、いや実際こうでしょみたいなこと言いたくなっちゃう。
あ、うん、まあ、けどそういうふうに言ってくれる人もいないと広がらないですからね。
だってね、トラクターの安全装置で死亡事故を減らそうって、
うん、
国もね舵切ったけど、
うん、
いやいやいや、なんで農業関係の自殺者に目つぶってんだみたいな感じでさ、そっち減らした方がよっぽど農業従事者の死亡者数減るんじゃねえの感じでさ。
まあ、至極真っ当な感じはするんですけど、真っ当な感じも受けるけど、まあ、そうですね。
でも途中自殺者の統計のやり方も変わったからさ、あまり農業者の自殺者数ってバッて出てこなくなったけどさ、
はい、
結構な割合でいる いたんだよ昔は。まあ俺事故なんか、まあ事故は事故で防ぐのはあれだけど、それでトラクターの付加価値だって言われちゃうと困るからね、
うん、こう一緒にというか難しい議論だな。うん、多分俺その会議出てたら金子さんと同じような言い方をしてしまうような気がしますね、自分の性格上は、うん、腹の中ではね、うん、だから難しいな。
そうだ、腹の中に食べてたら行っちゃえばいいんだよ、議事録に残るけど
逃げられない議事録、
逃げられない議事録
今のは撤回しますっていうことで
いやいいんだよ別に関係ないんだ関係ないんだから
まあでもそういうね、会議ってそもそもそういう場ですから、うん、議論が広がらないと後手後手になってくだけなんで。
そうなんだよね、
うん、何かそういう発言というか新しい風を吹かせないと。うん、
だ再エネ買取制度のせいで電気料金がもうどんどん上がっていくから。
ああ確かに確かに、うん、
も
う
電気はねなんか自分で作っちゃいましょうということで、これだけだとね、なんかクレイジーアグリジャパンのリスナーの皆様に申し訳ないのでね、何か別の話題しますか。
別の話題ですか。
何か玄米さんいいですよ、何か話したいことあったら。
そうだな、別の話題、そうだな、最近何あったかな。
じゃあ玄米さんが考えてる間にここでお知らせです。クレイジーアグリジャパンでは福島県で福島市のシシド果樹園を勝手に応援しております。スルメ侍さんのツイッターアカウントか、天下統一のおなじみシシド果樹園のアカウントで今リンゴジュースが出来上がったばっかりのリンゴジュースが販売してございます。これを聞きの皆さんはぜひ、買ってみてください。お知らせでした。これ俺広告宣伝費もらってないけどいつも流してる天下統一のやつ。
そうですよね、そうですよね素晴らしい素晴らしい、うん、
でもクレジーアグリジャパンリスナーすげえなと思うのが、ツイッターでマニアックな問題出したのにすぐ答えられてしまったって。
あ、何出したんですか。俺見てないかもしれない。
農家にはさまざまな品が入ってございますってやつなんですけど、ツイッターでね、はい、これの元ネタなんでしょうって言ったら、はい、商品あげますよって言ったら普通に一発で答えられました
おーすごい、
これはマルサの女のセリフですねみたいな、あ正解ですみたいない
や俺もあちらわからないな
すげえ、
そんなマニアックだな
ー。あ、チェーンソーの話でもしますか。
あ、いいですね、チェーンソーですか。
チェーンソー、いや、ツイッターっていうか YouTube なんですけど、はいはい、秋田のチェーンソー動画上げたじゃないですか。
はい、
あ、
見ました。
これ、
見ました。
これを聞きの皆さん、YouTube のクレイジーアグリジャパンのチャンネルが本日200人、チャンネル登録200人を達成しました。ありがとうございます。まだ登録されてない方はこの機会に登録してみてくださいね。
ぜひぜひ
コメントされてて、まず手袋をしましょうみたいなこと書いてあって、はい、そことか思っていや別に手袋してもいいけど、ね、いいけど俺布の普通の軍手だから、別にチェーンソーで指切るとき多分、はい、変わんないんだよあまり。衝撃少し和らぐかもしれない。俺あんまり
そこじゃないような気ですね。
いやちゃんと専用のさ、分厚い手袋しろってことなんだろうけど、うん、
まあそう、うん、
俺基本いつも素手だからさ、ナタでもなんでも電気バサミでもなんでも電気バサミなんかさ、手袋しててもさ指切るとき一緒だもん。どうせ、
あ、電気バサミは怖いですね。僕ね導入しなかったんですよ、怖くて。
いや慣れればそうでもないですよ。
そうっすか。
全然大丈夫、
絶対自分の指切る自信
がある。切んない切んない切んない切んない切んない切んない切んのはバカだ。
本当っすか。
切んのは不注意ですよ。
うん、だからその不注意がありそうな気がして怖くて
だって昔
自分の、うん、
いや昔の鍛冶屋さんの使ってたコンプレッサーのエアバサミよりはマシですよ。あれなんか一瞬ですからね、スパーンスパーンスパーン、あれなんか一瞬で飛びますから、ね、あっちの方が危なかったっすよ。今の電気バサミだとトリガーである程度こう調整できるし、
あ、そうですね、ちょっとこう微調整ができます、ね、
できるし、
うん、
いや電気バサミは使ったらもう普通のハサミで切れないよ。
そうですか。
だって、ね、結構太いのも切れちゃうから、ね、
あ確かにそれは
これ、うん、クレイジーアグリジャパンのチャンネルでも電気バサミニッカリとマキタの電気バサミを比較している動画ありますから、皆さんこれを機会にチャンネル登録しようね結構使えるよ、うん、1日持つし。
あ、今年ね結構そのニッカリでも、うん、マキタでもなくて まあもともと去年ぐらいに中国のメーカーかな。
マックスってやつ？黒いやつですか？
青いやつ。
青いやつ？
うん。確か 青色してたと思う。今年紫に飲んだわった国内のね、作ったんだ。うん。あの、本体にバッテリーくっつけるやつ。
うん。
うん。それが結構この、ね、自分の地域のところでは使ってる人多くなってきて。うん。で、3、4万ぐらいだった。
うん。そんな安いの？
う
ん、
値段。そうそう。安くて。だから、それも、ちょっと検討はしたんですけど、結構使いやすいようなんだ。マジか。でもやっぱり怖かったっすね。
うん。
うん。俺、チッパーもそうだけど、怖いんすよね。怖いから俺、導入してないけど。
ビビリだな。
ビビリだ。ビビリっすよ。超ビビリっすよ。
ビビリだ
な。怖いじゃないですか。だって、チッパーとかだって、毎年、ね、街の中で一人ぐらい、運ばれてくすもん。
うん。
うん。
それは、うん、まあ、うん、まあ草刈りやってたって指飛ばす人はいるしね。まあ、足の指とかさ。
うん、うん、うん。
そういう作業してればしょうがないじゃない。
まあ、まあ、必ずそういうところは出てくるっすからね。
また、なんつうの？農家はさ、想定しない使い方とかするしさ。
絶対にね、やっちゃいけないような使い方とか結構してますからね。うん。
絶対想定してないようなとこ突っ込むしね。
間違いないですね。
だって、果樹農家でさ、積みすぎて軽トラを真っ二つに割るとかってさ、はい、もう車のメーカーが想定してないような壊れ方するんだ。荷台にさ、いっぱいコンテナ積んで締め上げたらさ、胴体割れちゃったとかさ、どんな使い方してんだよとか思うじゃん。何トン乗せたらこうなるんだみたいな。
あれですか、出荷する荷物を載せたってことですか、それ。
いや、これ青森のリンゴ農家さんの話なんだけど。
あ、青森か。
ヘイドランの荷台にさ、
はい、
もう重いリンゴのコンテナバカしか載せてさ、何斤でもかけたんだろうよ。
はい。
そしたら走行中にパックリ2つに割れたらしい。どんだけ積んでんだよって話じゃん。車ですらそれだから。
いやけど結構無理するっすよね。
無理する。
うん。
軽トラの350キロって重量規制守ってるわけないじゃない。
いやー、それはかなりグレーだと思いますね。いや、グレーじゃない、ブラックだな。
だって小型ユンボだって軽トラ乗せてんだよ。明らかに重量オーバーじゃない。
う
ん、
そう
っす。米の時期なんかみんな1トンぐらい乗せて走り回ってんじゃない。
間違いない、間違いないです。
堆肥とかさ。
うん。ああ、堆肥は、あるっすね。
だってもう軽トラにさ、500リッタータンクの消毒のタンク乗ってる時点で豆腐合わせたら600キロぐらいになってるわけじゃない。それ時点で想定重量の倍だから。
間違いないっす。どの農家もあるっす。
軽トラの重量規制をさ、もうちょっと上げればいいんだよ。
ああ、もっと板バネ強くして
。ああ。多分軽トラ作ってるメーカーもさ、うすうす分かってるんだよね。多分350キロじゃ守んねえから。
はい、いや、うすうすは、うん。倍以上は想定してると思いますよ。
だって1トンぐらい乗せたって走れんだからさ。
確かに。
走ってるっすからね。果樹農家なんか絶対俺守ってねえと思っても。あのコンテナ1個何キロだって話だ。
まあ、果樹もね、いろんな種類ありますから。
そうだって、ホームセンター行ってさ、
うん、
20キロの肥料さ、今ホームセンターでさ、13体とか12体までとか規制かけてるけどさ、ね、乗っちゃうんだもんね、サイズ的に。あれ、声聞こえてます？声聞こえてます？
あ、聞こえてますよ。
あ、すいません、今切れちゃった。
聞こえてます。
はい。
あ、
絶対乗るんだもんね、あのサイズ。
乗っちゃうんだもんな。
乗っちゃうんだから乗せちゃうよ
ね。いや、乗せちゃうっすね。まあけど、そのさっき話したんですけど、肥料はあるな。
こう昔ね、茨城の某農家さんがね、若手の方がね、
はいはい、
あまりにも重い機械を乗せすぎてね、
はい、
走行する前にパンクさせたっていうことがあったけどね。
え？それは何を受けたんだ。
ちょっとした重機を乗せたらしい。
ああ、ちょっとした重機ですね。
ちょっとした重機を。
でも
後ろ3分の1ぐらいはみ出してたけど。
まあでもパンクで済んでよかったですね、さっきの話聞けば。
うん、ちょっとね、うん、足回りやばかったけどね。
足回りはね、
これ俺のことじゃないからね。俺のことじゃない。
ああ、 誰のことだろうな。
あれ米農家なんかさ、
はい、
ね、軽ワゴンとか軽トラでさ、
はい、
ね、5票しか載せられなかったら仕事になんないからね。
そうですね、確かに
5票だったら一段積みだからね多分。
あ、
でそれをロープ縛ってさ、ね、軽トラの屋根まで積んでるっていうのはさ何キロ乗ってんだって話やん。
確かに確かに。それはけどみんな農家だけじゃないですけどね。そうなると
大体軽トラの荷台のサイズで大体そうだな、はい、1段で多分2、3、1段で8票乗るんだよ多分サイズ的に、はい、2段で16票、3段で48、3段で24票、4段で32票くらい。その、荷台のサイズ感的にね。
もうすでに倍ぐらいはいってますよね。
もう 2トン近いよ。
あらー。
60キロだった。30キロだったら半分だけどさ、60キロ換算だったらそ
こら辺
だ。
うわ
ー。まあ今60キロっていうのもないけどね、30キロで大体そうだよな、1段で半分。
そうですね、30キロ多いかな。
8体。
見るのも
8体。そうだ、1段で240キロ、2段で480キロ。3段で720キロ、まあそんぐらいだよね。だって昔 JA が書類送検されてたんだもん、軽トラに米1トンぐらい乗せて運んでてさ誰かチクった。
うわ、
うちの地元じゃないけどニュースで見たんだけど。
え、それ捕まったんだ。
捕まったよ、化石祭。
あら
のニュース多分出てくるんじゃないかな。東京化石祭、あ、滋賀県ですね、滋賀の JA、2017年の11月30日の新聞で、
はい、
最大積載量を大幅に超える大見舞いが積み込まれたトラック、JA の幹部職員を道路交通法違反の疑いで書類送検。
うわ、
職員はより多く積んで業務効率を上げるために指示したと容疑を認めていると。1025キロ積んで運転するように指示した疑いがあるこれはあれだね、4段積みだね。
そうですね、4段積み。
しかもパレットの上に積んであかんない。
まあそれは捕まえられちゃったんだな、まあ、誰が。うん、
まあまあでもね、それぐらいしたら仕事になんないからね、ピークの。
うん、そうなんですよね、農業界もそうだけど、まあ流通関係もそうじゃないですか、トラック関係もそうだし。
そうそう、いやーねー、まあ、チェーンソーの話になるとね、まあ
はい、
農機具、まあ、安全対策すると金かかるんだよね。
うん、
だから人を雇ってるときはさ、その人にはその安全にやってもらいたいから揃えるけど、
はい、
自分だったらちょっと手抜いちゃうとこあるよね。
なかなかやっぱり、まあ、うちは、ね、従業員さん雇って草刈りとかもしてもらうことがあるんで、まあ、一通り揃えてやってもらったりはしてますけど、うんうん、そうですね。それでも最近ですね。やっぱりその、いろいろね、いろんな人の状況を聞いて、こっちはあんまりその、石も少ないんですよね。
ああ、いいね。
うん、石がない土地なんで、あんまないんで、だから、もう、すごいですよ。それこそ、半袖半ズボンで普通に草刈りしてるおっちゃんとか、その辺にゴロゴロいますから。
あ、それ俺だ。それ俺。
そう。でそんなにそのことに、まあさすがに自分長袖長ズボンではやってはいたっすけど、そんなにこうね危ないっていう意識がなかったんですけど、まあ、最近いろいろそういう事故の事例とか見たりして、やばいやばいって、ね、まあ従業員さんにそのやってもらうようになったきっかけもあったんですけど、ちょうど重なって、まあ、自分もやるようにはなったんですけど、うん、それで何かあったら怖いっすか、うん、でもそのあれチェーンソーとかで言うと去年ぐらいでしたっけ、その規制かなんか、
うんうん、
それも結局はその労災の絡みなんですよね。
そうそう、
うん、
だけど、うん、ね、安全対策はしなきゃなって、法人とかね、ある程度経営を見ていくならしなきゃなってリスクだからね、はい、
うん、
あとで責任問題になった時にね、まあ石跳ねちゃってパートさんがさ草刈りしてて、
はいはい、
走行中の車のガラス割っちゃったんだよね。
あら
ー、で中全部ガラスの破片まみれ、
うわ、
内装全部だからもうあれで、あの水保険ない入ってなかったから、
はい、
もうそれで示談で、あ、もうあれだよ、修理費全部金こっち払って、だそういうリスクもあるからね、まあそういう損保みたいな保険もあるから、
うんうん、
どうなら絶対入った方がいいし、うん、
はい、
農家特約みたいな保険もあるしね、 農協さん行けば。
ありますね。うちも農協さんの保険使わせてもらってるっすけど。
大変だよ、人雇ってやるって時はさ。
うん、
怪我もリスク。電気バサミで指切られちゃってさ、でそれだとほら健康保険証使えないから。
あ、
作業中の事故だからね。
うん、
いろいろそういうも経験してきたけど、やっぱりね、安全対策は人使うなら絶対必要だと思うよ。うちらはね、これクレジアグリジャパンの番組の中だからおちゃらけて言ってますけど、
はい、
ガス屋の経験から言わせると、まあ人雇うならやっぱ最低限障害保険とか何か他に迷惑かけた時だと、うん、あとその従業員さんの保証するような、最後ね自分の経営資金から出さなきゃいけなくなるから、
うん、
健康保険使えないからね、労災入ってるわけじゃないし農家大体ね、うん、っていうところを教訓にしてやっていただけたらと思います。
そうですね。
例えばその風邪記載の件でも、
はい、
例えば誰かに運転お願い、例えば堆肥運んできてよとか、
うん、
米運んできてよって指示を出した方が悪いんだから、責任取らされる。
そうなりますね。
だからそういう面もあるからね、うん、だから自分でやる分には自己責任だからいいけども、
うん、
人にやらせるっていうのはそれだけの責任が伴うんだっていうのを、
うん、
あのこれからの農業経営やっていく方にこの番組を通じてお伝えできたらなと思います。
そうですね、うん、
あの化石祭で一回捕まってみれば分かると思うんだけど、どこまで行くのか、はい、誰かの指示なのかって十分警察に聞かれますからね、
うん、
これ私経験したことないからよく分からないんですけど、人捨てに聞いた話なんですけどね。
もうさっきからなんか架空の人物がね、すごいですね、いろんな経験をされていて。
やっぱ高速道路でさ、やっぱりあの、はい、2トントラックに堆肥を4トンぐらい積んでたらしい、米ぬかを積んでたらしいよ、その人。
なるほど。高速で、はい、お名前ちょうだいですか。
らしいよ、その人。化石祭で使うんだったらしい。なんかね、化石祭行けないよ、やっぱり。いやこれ俺じゃないからね、架空の人物だから、フィクションですから、フィクションどこまで行くんだとか。あのね、あの化石祭で捕まるとね、あ、化石祭で捕まった場合はこれ聞いた話なんですけど、
はい、
あのほら移動しなきゃいけないじゃないですか、結局。
そうですね、
どこも、はい、で一応ほらそのまたあの捕まった後のまた他の警察で捕まる場合があるじゃない。したら一応どこまでって書いてくれるから、その間は捕まらないからね、もう一回は。
なるほど、詳しいですね。知らないよそんなの。
目的地どこなのとか、いやそこまでなんすけどね、なすれちゃん、もしそこから止められたらこれ見せれば大丈夫だからって、そこまでは移動できるから。
お優しい。優しいじゃないですか。
だってね、高速道路に置いておくわけいかないでしょ。
そうですよ、道の真ん中に置いといたらその方が危ないですから。
ねえ、すごいですよね、貝に測れるマットがあるんですよ、あれね、びっくりしちゃうよね本当にね。
そんなものがあるんですか。詳しい。
パトカーにあんなもん乗ってんだな。
へー、詳しいな。
ここら辺P 入れた方がいいの。いや俺の話じゃないからね、これ人づてに聞いた話だから。
あ、そうですよね、フィクション、
フィクション、
いや人づて、うん、そうですね、
人づて、
まあ、よくガス屋さん調べましたね。
そうあのね、なんかあのタイヤ1個分ぐらいのサイズでね、
はい、
あのなんていうのかな、なんか持ち運びできるぐらいのサイズなんだけど、
なるほど、
その上にタイヤ乗せるとなんか重量出るんだ。なんかパトカーからさ、なんかジュラルミケースとなんか変なマット状のやつさ、なんか車両の重量かかるかなんかよくわかんないマットみたいなやつ出てきて、この上にタイヤ乗せてみたいなことがある。なんかキロ数出んだよあれね、びっくりしちゃったよ。どっかで測んのかなと思ったらさ、こんな持ち運びできるマットあんのかよとか思っちゃう。ちょっとタイヤ沈んでるよ君って言われても、そうっすか、いやでもそんな積んでないと思うんですけどねとか言ってもダメだからって測られちゃうからね。
あれわかるんすよ普通に。化石祭の絶対わかるもん。
わかるよね、だってサスペンションがカーブで戻ってこないもんね、傾いたまんまさ。
そうで、そもそもずっと同じところでこう見てると、なんかそのね、同じような軽トラ通っていけばそれだけ低いんですよ、なぜか。そこたんあれみたいな。
そう。リターンさんの時に下にガツンガツンってしながらね。 懐かしい。
懐
かしいな。皆さんはあのそういうね、架空の人物みたいな人になっちゃいけませんからね、皆さんはね。
そうです。
いや、でもガスやね。
してます。
免許の危機なんですよ、今ね。
危機。
あと1点しかない。
え、マジですか。
そうなんですよ。一回ね、一回免許をさ、
はい、
一回ちょっと講習を一日、丸一日受けに行ってですね。
あのなるほど、なるほど。
その後だと点数がマックス戻らないんですよ、1年間は。
あ、
少ない点数でや
る。1年間経つと、
そうそう、無事故無違反。
マックスになるんですか。
マックスになる。だけど、一度、一度怒られた後だと、ちょっとね、マックスじゃなくなる。いやね、30分の間に2回捕まっちゃって、高速で捕まったんですよ、
はい、
最初ね。で、
はい、
こうパトカーの中でこうをサインして指をこう押すじゃないですか、
はい、
ですげえイライラしてたんですよね、
うん、
で俺走行中シートベルトしてたんです、高速の、
はい、
で別なことで捕まったんですけど、
なるほど、
取り締まられてすぐインターの出口を降りて、
はい、
警察のパトカーからの後、俺シートベルトしないでそのまま高速降りたんですよ。
あ、なるほど。
急いでたし。
なるほど、はい。
で、一般道出てネズミ捕り捕まって、あ、ネズミ捕りじゃない、シートベルトで捕まって、
はい、はい。
30分の間に2回。警察官に勘弁してくれよって言いましたよ、俺。いや、さっき高速で捕まったんだよ、と思って。いや、これ、こてつですから、みたいな。あれ、悪夢の日でしたね。と。まあ、伝説の先輩っていうのもいたっすけどね。
伝説ですか？
野菜の配達で、
はい、
軽バンで、
はい、
一般国道のオービスに移った人がいない
。え？え？何キロで？
何キロかわからないけど、すごいおとなしそうで真面目な方なんですよ。
はい、
役職も歴任されたようなね、すごい人格者でもあって、はい、で、飲み会の時に、こういう話になったんですよ、
はい、
免許の点数とかって話してたら、うん、いや、オービスってよく打つんだよねなんて話してきて、みんなえってなったんですよ。この人がオービス打ったなみたいな。え、高速で何キロ出したんですかって聞いたら、いや、一般道だよとか言ってて、いや、朝野菜の配達も間に合わなくてさ、ええって何キロ出したんだ一気に。いや、赤字になっちゃったよって、当たり前だろみたいな。
マジですか。
国道だよ、オービスはさ。だね、一度でいいからゴールド免許になってみたいな。
え、一度もないですか。
一度もない。
あらら。
だって俺免許取って3日目で捕まったもん。
ちなみに最初は何で捕まったの。
常磐道で新型 GTR と、はい、俺のスカイラインで追いかけっこやってた。
スピードが
一撃講習だ。
うわ、
しかもさ、覆面さ、
はい、
新型 GTR に追いつけなくて、
はい、
俺捕まえた。最初新型 GTR のこと追いかけてた、
はい、
覆面さで俺やべえと思って、
はい、
あ、車線変えた、
はい、
そしたら覆面が追い越してた、新型 GTR 追いかけてさ、
はい、
そしたらさ、俺がそこ途半車線ってか一番左側の車線トロトロトロトロ走ってたらさ、
はい、
先でパトカー待ってやがって、俺のこと止めやがって、さっきスピード出しすぎてたよねみたいな。え、俺を捕まえるのみたいな。 GTR GTR 多分ね、 GTR 追いつけなくて、
はい、
多分俺の方捕まえる。
あ、それはあるあるある、それあるあるですよ。俺も見たことあるもん、そういう光景。
あっちの GTR 200近く出てたろ、いや後ろ追いかけてたよねみたいな。やっべえと、レミッター外さなきゃよかったと。いや、失敗したぞ。
いや、高速とかで見たことある光景だもん、それ。ねえ、なんか、速い車に、すごい煽られてる車いて、うわー、大変だーと思って、追い越し車線。で、俺見てたら、来た来たと思って、覆面後ろから。
そうそう。
うん。そしたら、その速い車に煽られてる車、あ、覆面に気づいたんでしょうね。あーと思って、多分、普通の車線に戻ったら、最初追いかけてったかなと思ったら、結局ね、うん、シュッてまた覆面が待ってるっていう。
そうそうそう。
うん。
いや、免許取って3日目でパトカーで怒られたと。ここはサーキットじゃねえんだよと。すいません。またさ、そんな覆面のさ、パトカーの運転手が、
はい、
警官がさ、なんかね、なんだろう、川、指だけ出てる、川の、なん、川の手袋して、
はい、
なんだこの、なんだこの走りに特化してる人はみたいな。どれね、 あの時は理不尽だ。一回もないんだ、ゴールド。
本当ですか？僕ずっとゴールドっすよ。
なんでカプチーノで遊んでたんじゃないの？
いや、僕、いや、僕危ない走りはしないです。
あ、そうっすか。
まあ、プチトマトにはなりましたけど。
いろんな、本当に違反が重なる時って重なるしさ。
あ、
高速でさ、
はい、
助手席、
はい、
で、あの、最初乗った時は、助手席に乗ってた人もシートベルトしてたのよ。
おお、なるほどなるほど。
で、高速降りる前にサービスエリアでトイレに寄ったの。
はい。
そしたらその後シートベルトしてなかったらしくて、
ああ、
高速降りる時の料金所にさ、警官がいてさ、はい、はい、こっち来てー、え、助手席シートベルト、はい、運転手さん行ってみたいなマジかよお前シートベルトしろよ俺がとばっちり食っちゃった。
まあ、けど今の車ではなかなかないっす、やっぱり
ピーピーなっちゃって。
なっちゃうっすもんね。
え、あれうるさい時は、あの、あれでプリペイドカード差し込んどきゃなるんだ、やっぱな、シートベルト。
まあ確かにそうなんですけど
あれでしょ、あのカーナビのテレビなんかもさ、あのブレーキしないと見れないけど、あれあれだから、あの先っぽにハーネスつければ見れるようになるから、ブレーキしなくて。
まあそうですけど、
これ人に聞いた話だから、人に聞いた人に聞いた話。俺でもそんなね、
はい、
人身とかの違反はない。人身とかで点数とか、人身はやったことない。
あ、僕もそれはない。だから僕は事故といえば単独のそのプチトマトになって1回ですよ。
あ、
単独で。
あ、
けどよかったっす、巻き込まなくて、人も車も。
あ、
うん、
前、あの、俺衝突事故になった時さ、相手が介護車両でさ、後ろに車椅子のおじいちゃん6人ぐらい乗って
る。うわ、
やる時はさ、いや、やっべえなと思ってさ。あれ、俺直進だったんだよ。
はい。
で、向こうがあの右折で、
はいはいはい、
反対車線でね。
うん、
だから交差点の真ん中でぶつけられたから、俺は直進だから俺の方が悪くないね。
うんうん、
向こうがあの急いで曲がろうとしたから。
なるほど、タイミングをって
ことですね。タイミング、そうそう、
うんうんうん。
だから、あの前の車が曲がったと同時に曲がろうとしたんだよ。俺の前の車が左折したから、うんうん、それに合わせて一緒に曲がっちゃおうとしたんだ。
あ、見えない時あるんすよね。
いや、後ろにじいさまばあさま乗せてんだらすんなよとか思った。やめてくれよ、入ったよ後ろから、ゾロゾロおじいちゃんおばあちゃんの。いや、まあ入ったなこれ。まあそれね、誰も怪我なかったから人身にならなかった。
よかった。
なことあったね。生きてるといろいろありますよ。
まあいろいろありますね。
いきなりフロントガラス割れた時あったんだよ、飛び石で。
あれ、飛び石で、
あれ怖かった。
それはどこで割れたんですか？
いや、普通に一般道走ってたら、
はい、
いきなりなんか知んないけどフロントガラスがビシッってなって、
いやー怖
っ。バラバラってなわけじゃないんだけど、
はい、
だからなんかね、カツッと音はしたんだよね。そしたらフロントガラスがビシッって、はい、だから反対車線か前の車か分かんないけど、石多分吹っ飛んできてて、
うんうん、
それが俺のフロントガラス。あの時は怖かった。
うわ、
いきなり前見えなくなっちゃった。
いや怖いな。
あと、あのこれ一般道じゃなくてサーキットでさ、あの高速走行中にボンネットが開いちゃったこと、はい
はい、見たことある
ほらもうね、フレームみんなガタガタだからさ、ボンネットもよく閉まんない
開いちゃう
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 あの時はビビったな。
まあ、それでも走ってるつわもな見たことありますけど、
あの隙間から、あのね、ちょっとしゃがめば隙間から見える空いてる間
だから、あのドリフト走行中にボンネットバーンっつってなって、
そうそうそうそう、
そのまま、まあちょっと横向いてるってのもあっただろうから、そのままずっと流していくっていう、
そうそう止まりたくはないから、
そうそうそう
皆さんはそういう経験をしないでね、あの至極真っ当な人生を歩んでる
まあ大多数の人はね、そういう経験少ないと思うんですけど
あと何かあったかな、うん、まあでも俺普通だから別にそういう経験ないかな、あまり
どの口が
何言ってんの俺、あれだからね、みんなよりね運転うまい自信あるから
そういう人が一番危ないんじゃないですか
何を隠すの、免許ね2枚目だから
2回撮ってんだから俺ね。
あすごいな、並大抵じゃないですね。
大体あの、確か大体取り締まりに捕まる。
まあ、俺も いつか来るんかな、そういう時は。
あでもあれってか、免許2枚目っていうのは紛失で2枚目って意味だ。
あの最後に1ってつくやつですか。
いや俺2ってついて
る。あ 2?あ、2回、そっか、1回じゃないな。なかなかいないと思うな、1はあるけど。
あのね、2になると、
はい、
1の時はすぐ再発行できる、
はいはいはいはい、
2の時はすごいなくした状況だとか、どこに不届きを出したとか、
はい、
あのそういうのは全部聞かれる。
うわ、
まあ、大学の時にさ、免許証と学生証をさ入れたケースを、
はい、
落としちゃってさ、
あら、
で再発行終わった後に大学の事務局から呼び出しくらって、
はい、
あの学籍番号、まあ、俺の学籍番号が張り出されてさ、あの大学事務局まで来るようにって言われたら、あの免許証と学生証が届いてますって言われて、
はい、
あ本当ですか、大井競馬場の事務警備室から届いてますあの時恥ずかしかったな。
恥ずかしいなそれは。
あ俺競馬場で落としたんだ。
まだまだ競馬場ならよかったんじゃない？
いや、悪用される恐れが一番ある場所です。
よく戻ってきたっすね。日本はいいな、いい国だな。
うん、いや全部もう再発行。
大体そういうタイミングなんですよ。
でもさ、話しちゃうけど、あの講習の時さ、
はい、
あの、予防なんかさ、やばそうな人ばっかりいるんだ
よ。周りが。
周りがさ、なんかもう、あからさまに何やってきたかって分かる理由の人たちがいっぱいいるんだよ。どうやって免許取ったんだみたいな人が。
あ
講習やってさ、午後、はい、あのコースが2つある。お金多めに払うと、
はい、
あの講習でステムする
、うんうん、
お金少なく払うと午後あの奉仕作業っつって、
はい、
あの大きい通りに出て、あの半日あの旗振らなきゃいけない、横断歩道。
えそんなことがあるんですか。
違反者のそのあれで、で、うん、で午前中みっちりと講習やって、
うんうんうん、
で外出ない組はあのお金ちょっと多めに払った組、中でそのグループで、
うん、
教習者に行って、で教習コース回すよ。でさ、お互いがお互いの運転を非難し合う、
ディスり合う、
ディスり合わなきゃいけないでさ、やばいヨボヨボのおじいちゃんと、
うわ、
やばそうな人と、はい、優しそうな人と一緒になって、はい、おじいちゃんいや免許取っちゃダメだろうレベルで、一時停止止まんねえし、もうなんか教習コース無法地帯みたいな感じなんかそのおじいちゃん後ろ乗ってて怖かった。でもう一人の方もうやばそうだ人はやっぱりね、教習コースなのにもうなんかサーキットみたいな走りをして、めっちゃ教官にもうちょっと抑えて走ってくださいって言われて、もう優しそうな人も普通の運転なのね。
お
で、あの、ディスり合うわけじゃん。
はい。
まあ、おじいちゃんに対しては、あの気をつけた方がいいんじゃないですか、と。もう一人、やばそうな人にも言わなきゃいけないわけです。ああ、あれが一番嫌だ。喫煙所でその優しそうな人に、
はい。
仲良くなったんですよ。
うんうんうん。
話して。
はい。
いや、俺、累積溜まっちゃって、俺来たんですよ、と俺は言ったんですよ。シートベルトとか、はい、スピード違反とかでさ、したらその人、いやー俺人身になったてんてんてんてんてん、
あー何も言えねえ何も言えねえ、うわーきつい、
きついよ、あそうっすかみたいな、いろんな人がいる講習でさ、あのシートベルトの衝突実験を実体験しなきゃいけないんですよ、自分が。
あの
変なね、カゴ台車に自分が乗って、はい、ワイヤーで吊られてるんですよ、はい、でサイドブレーキみたいなやつを下ろすとワイヤーが離れて、
はい、
それがあの前の壁にぶつかるんですよ。バーン。
え、マジな話ですか？
マジな。
そんなんやらされるんですか？
やらされる。俺やらされたもん。シートベルトの体験。だいたい30キロぐらいでぶつかったでしょ。マジかよと。
人体実験じゃないですか。
結構衝撃来るでしょ。いや、結構衝撃。しかもそのワイヤーを自分で切らないというか、自分でワイヤーを緩めなきゃいけないんですよ。あのこうウィンチでギューってこう斜め45度ぐらいでこう乗ってる台車が引かれて、
はい、
自分でそれを下ろしてバーン、
怖え
でさ、身長、持病のある方はしなくていいですって言って、
はいは
い、おじいさんは俺ピースメーカー入ってっからっつって、おじいさんはやんなかったね、
はい、
でそれを見ててたやばい人が、俺心臓弱いんだよねとか言ってたおいお前嘘だろみたいな 前絶対嘘だ。でも教官もさ、そう、そうなんですか。
言えないけど。
そうなんですか。でも事前に申告ないです。いや、俺ダメなんですよ。みたいな感じでちょっと心臓やばいんだよとか、なんか死んでけどやんないで済んで、真面目な俺らやらされる、おかしいだろみたいな。
俺その光景見てみたいな。滑稽だろうな。
俺マジでこんな時間あんのとか、え、何みたいな。次ショートベル、シートベルトの体験は、シートベルトの重要性を認識してもらいます。シートベルトって重要でしょみたいな。
体で覚え込ませるんです
ね。そう。マジかよと思う。しかもワイヤーを自分で下ろさなきゃいけない。自分のタイミングで下ろしてください、レバーを。
怖え。
マジで。
遠い世界がある。
報酬ってそういうもん。
普通の人はそのね、報酬受けないですか。
だから一度でいいから、あの免許の更新の時の講習をね、30分で帰ってみたい俺。ゴールドの人30分ぐらいでしょ。
うん、そうですね。そうそうそう、早いですよ。うん、ちゃっちゃと。
俺2時間ぐらいだもん。
長え
違反者講習。
あれ最初あの緑色から青に変わる時だけ長かった
よ。あ、緑色の時はあれでしょ、あの初心者講習があるから長い。
そうですそうです、そうです。1時間だか2時間もやったか覚えん、やったかな。
あの知ってます、免許取って緑の時期にあのあれですよ、一撃3点とかになってすぐ講習。特別な講習です。免許取って3日目で
高速で
高速で一撃です。一撃
さすがです、さすがです、さすが茨城の魔王です。
なんで俺じゃん。あ、俺のことだ。まあ人様傷つけてないだけね。まあ、最近はね全然、
それが、
うん、最近は全然違反してないから、
それがない。人身だけは
やっぱり携帯とか Bluetooth にして、
そうです、安全に行きましょう。ちゃんとシートベルトは締めて、
そうそう、化石祭なんかねしちゃダメだよ。
そうですよね。
ところでこれ放送していいのか。
いや結構、あ、放送できるかな。
それでは4吹けてまいりましたので、今日はこれぐらいにしますか。
はい、
はい、じゃあ誰かで、ね、トラクターの蓄電池システムを誰か作ってください。今日は長野の玄米さんでした。あ、そうだ、玄米さん、
はい、
あのポケマルか何かで販売してるんですよね。
ああ、そうですね、時期になったら販売してます。
あ、なのであのさりげなくあの玄米さん の, あのツイッターアカウントから、あ、売ってそうな時期だったら皆さん買ってあげてくださいね。
あ、よろしくお願いします。
それではまた皆さん次の機会、 See you next time、 goodbye。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康。
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
それも美味しい。もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。